ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。12月に入りましたね。今年も残すところあとわずかとなってきました。この時期になると毎年カレンダーの話題が出てくるんですが、2021年のカレンダーも作っていただきました。なかなかライブでお会いできなくて寂しいですけれども、ぜひカレンダーを皆さんにもご覧になっていただきたいなと思って、ちょこっとお知らせをねここでさせてください。 A4 サイズの藤谷桃カレンダー2021、表面と裏面と両方違うお写真が入っています。 A4 サイズなんですが、写真をすごく大きく使っていただいて、今回ね作ってもらったので、ポスターという感じで、もちろんカレンダーとしても使えるけれども、ポスターみたいな感覚で皆さんにご覧になっていただけるかなと思うようなデザインになっています。料金は1枚500円、消費税込みです。送料が140円かかります。2枚ご購入いただいた方には送料は無料となりますので、ご希望があればサインもしますので、よかったらぜひチェックしてみてください。メールとそれからファックスでのお申し込みができます。詳しいメールアドレスなどは私のホームページやブログなどでも告知したいと思っていますので、そちらの方チェックしていただけたらなと思います。そしてですね、せっかくなので桃缶でもリスナーの皆さんにプレゼントしたいなと思っています。お便りをいただいた方に抽選で5名様にプレゼントします。もちろんサインもさせていただきますよ。締め切りなんですが、12月17日木曜日、12月17日木曜日までに桃缶のいつものメールを送っていただくアドレスの方にお便りを送っていただけたらなと思います。2021年のお正月こんな風に過ごしたいなというようなお話とか、2021年をこんな年にしたいなという抱負とか、それ以外にどんなことでも OK です。皆さんとお便りでいっぱいおしゃべりしたいなと思っていますので、ぜひお便り送ってください。そしてお便りと一緒にカレンダーもプレゼントしてねっていうような感じで一言書いていただけたら、その中から抽選で5名様にプレゼントしたいと思います。たくさんのご応募お待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームプルメリアさん、ももさんこんばんは。姉が旅行から帰ってきました。私に買ってきてくれたお土産が豚の貯金箱。確かに子供の頃持っていた貯金箱は豚の形で定番のものでしたが、なぜ大人になってこんな貯金箱を買ってきたんだろうと姉に聞くと、いっつもお金がたまらない、貯金ができないって嘆いているから、貯金箱に貯金からでもいいから始めなさいとのこと。姉らしいです。でもなんで貯金箱って豚なんでしょうね。可愛いから。コツコツ将来に向けて貯金している姉と、洋服を売ってもらったお金がそのまま副代に消えていっている妹、ほんと正反対の私たちですが、これはこれで結構仲良しなのが不思議です。かっこ笑う。プルメリアさん、お便りありがとうございます。豚の貯金箱、ちょっと懐かしい感じがしますね。昔からありますよね、豚さんの貯金箱ってね。そう、確かに なんで豚なのかな、いろんな動物がいるような気がするけど、他の動物の貯金箱ってそんなにこう有名で定番みたいなものってないですもんね。豚さんですよね。このね、豚の貯金箱って日本だけではなくて、ロシアや中国など他の国でもあるんだそうです。豚の貯金箱が誕生したのは14世紀のイギリス。この豚の貯金箱ね、職人さんが注文を聞き間違えたことがきっかけで誕生したんだそうです。当時のイギリスでは豚を意味するピークという英語ですね、それと赤い色の粘土を意味するピークが同じ発音だったため、職人さんは赤色の粘土の方の貯金箱を間違えて豚の貯金箱と勘違いし、豚の貯金箱を作ったんだそうです。そんな勘違いで生まれた豚の貯金箱だったんですが、試しに売りに出してみたところ、イギリスで可愛いと評判になって、さらにその豚は子供をたくさん産むことから、豚の貯金箱を使えばお金もたくさん増えると考えられ、イギリスから世界へと豚の貯金箱を広まっていったんだそうです。日本生まれなのかと私はてっきり思っていましたが、違うんですね。日本に伝わったのは昭和初期になってからだそうで、当時銀行で口座を開設するともらえるグッズが豚の貯金箱だったんだそうです。昭和のその頃の時代によくね、貯金箱のこう映像とかを見ていると出てきたりしましたもんね。そういうことなんですね。いやでも面白い。姉妹でも本当に性格が違ったり、兄弟でもそうですけどあるって言いますけれども、コツコツ貯金をする派のお姉さまと、お洋服を売るお仕事をしていて、そのお金がそのままお洋服代として消えてしまうという妹さんと、面白いですね。でもそのお二人がいるからこうバランスが取れていて仲良しだったりするのかもしれないですしね。面白いなと思いました。ぜひせっかくお姉さんからいただいた貯金箱なので、大切にそこにコツコツと貯金をしていって、お姉さんのねその思いをちゃんと受け止めて、お土産を使っていただけたらなと思います。プルメリアさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームしんちゃんさん、桃さんこんばんは。この前友達とドライブをしていて、腹が減ったなぁという話になって、ドライブスルーで何か買おうとキョロキョロしていたら、道路の先に黄色の大きな M のマークが見えてきました。あ、そこそこマックの M マークあった、寄ってこうぜと僕が言ったら、マックのマークってあれ M じゃないらしいぜと友達。僕にとって衝撃的な事実を知りました。かっこ笑う。今の今までマクドナルドだから M でしょと当たり前に思ってきましたが、友達曰く本場アメリカのマックの1号店の建物に設置されていたアーチの形なんだそうです。 と言われてもやっぱ見ると M ですよね。かっこ笑う。しんちゃんさん、お便りありがとうございます。私もこれ知りませんでした。マクドナルドのマーク、あの黄色の M の字をかたどってるんだなって思いますよね。もともとは違うんですって。調べてね、私もと思ったんですが、ちょっとねご紹介しますと、1955年にオープンしたマクドナルドのシカゴ1号店に設置されていた建造物を表しているんだそうです。そのお店では建物の上に大きな2本のアーチを作り目印としたんだそうで、それがゴールデンアーチと呼ばれるようになり、マクドナルドのシンボルとなったんだそうです。それを現在もロゴとして使っているんだそうですよ。まあもちろんね、今はきっとみんなあれを M と思っているだろうということも分かった上でこのロゴが使われているんじゃないかなと思うんですが、そう、スタートのそのきっかけというか、スタートのそのマークは M ではなかったんだそうです。 M に見えますよね。あれが見えてくると、お、ポテト買いたいなとか、あ、ドライブスルーしていこうかなとかってみんな思いますもんね。びっくり。そうそう、なんかね、そう、うちの子供たちもね、マクドナルドがやっぱり大好きで、子供たちみんな好きですよね。で、特にマクドナルドのポテトが大好きなんですけれども、みんな知ってるからやっぱりあのマークが見えてくると、あ、あそこにマクドナルドがあるっていうのをよく子供たちも分かっているので、よくそういう話題にもなるんですけどね。でもそう、そのマックの看板で息子の成長をついこの間実感しまして、何事だと思うかもしれないけど、そう、あのモモカンの収録のスタジオにね、行く途中の道に必ずその通るところにマックの看板があるんですよ。で、それをいつもその収録に行くときに息子を連れて必ず車に乗せて収録に行っていたので、小さい時から、で、通るたびに、最初はもちろん見てても何も分からずに通り過ぎてたんだけど、赤ちゃんの時はね、ある時からマックのポテト美味しいってことが分かって、あのマークイコールポテトが売っているお店だ、あそこに行きたいっていうことがつながるようにだんだんなっていって、まだ1歳にもなってないぐらいだったのかな、1歳ちょっと過ぎたぐらいかな。でももちろんまだね、おしゃべりができないので、その頃息子はポテトのことをね、ポって呼んでたんです。ポテトって言えなくてポって言ってて、で、何かを食べることをアムアムするって言ってた時で、ちょうど車に乗せてこう走っていって、マックのマークが見えてきました。すると息子がポアムアムポアムアムって言ってたんですよ。で、それがすごい可愛くて印象に残っていて、あ、そうだよねって、ポアムアムしたいね、でもママお仕事だから今日はこのまま行くね、なんて会話をしながら、毎回そう通るたびにそのポアムアムを繰り広げていたんですけれども、この前そう同じ道を通る機会があって、そしたら久々だったんですけどね、そう、ラジオの収録もしばらくなかったから、そこを通るっていうこともなかったのでね、こういう機会もなかったんですけど、たまたま通った時に3歳になった息子が、マママックの看板あったよ、あーポテト食べたいなーって言ったんですよ。で、それを聞いた時に、うわーすごい成長と思って、ポアムアムだった息子がマックの看板あったよ、ポテト食べたいなんていう風に言えるようになったんだなーと思って、わーすごいなーなんてことを思ったんです。それをふとね、このお便りを読んでいて思い出して、そう、だからそのロゴというのかな、もうお店のマークというのかな、これってやっぱりすごいパワーがあるなーって、小さい子でも、まだ言葉がうまく喋れないぐらい小さい子でも、そのマークを見るだけでその商品につながったりとか、あそこに行きたいなーなんて思うんだよなーなんて思うとね、すごいなーなんてことをちょっと思いました。結構そう、会社のロゴとか、それからね、そういうものって印象に残るデザインのものってすごく多いじゃないですか。 文字だけでそのお店の名前が書いてあるよりもすごく効果的だろうなとも思うし、またその会社のセンスを感じられたりもしますよね。そのロゴを見つけるだけで、さっきのマックの話じゃないですけれども、なんかワクワクしたりとか、あ、ここの製品だったら安心だっていう安心感を感じられたりとか、そういうものでもあるなぁなんていうことをちょっと思いました。いや、このマックのロゴの話、ぜひ皆さんもお友達にしてあげてください。勘違いしてる方もきっと多いんじゃないかなって思います。いろんなね、そのブランドのロゴのデザインとか、いろんな由来があったり、お店のまたメッセージが込められていたりするので、調べてみると面白いかもしれないです。しんちゃんさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた私を見つけてくれてありがとう、大好きな君へ。もうすぐ信号は青に変わるだろう。 Let's drive to the future。God
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。今日はですね、久々にディレクターの純ちゃんとつながっておりまして、リモートでお話をしていきたいなと思います。純ちゃん、お久しぶりです。
お久しぶりです。こんばんは、桃缶ディレクターの純です。
こんばんは。夏ぐらいになるのかな、前回ね、一緒にこうやってリモートで収録して放送したのってね。
そうですね、8月かな
ねえ、うん、あっという間ですね。ちょっと12月になっちゃったよ、もう
ね。早いですね。
早いですね。
いや、どうなんだろう、早いのか
早いのかね。うん、そうだね、今年はなんかちょっとも
うなんか分かんないよね、時間の感覚はね、
じゃないもんね。本当だね、うん。ちょっとさ、その前にさ、一個話したいことがあるんだけどさ、
はいはい、なんすか。
今日ね、
はい、
今年初めておでんを作ったの。
はいはいはい、あ、いいっすね。
おでん、旦那寒くなってきたし、でうちね、娘のこももちゃんがおでんが大好きで、でママそろそろおでん食べたいなっていうのを10月頃からポロポロって言われてて、
はいはい、
でもまあまだいいんじゃない、暑いしとかっていう会話をね、もう過去に何度もしてきて、まあそんなに言うんだったらそろそろおでん作ろうかなと思って、で喜ばそうと思って私秘密にして、娘が帰ってくる前にもう全部仕込んで用意もしておいて、夜パッと出せるようにって朝のうちも作っちゃってたのね。で娘は帰ってきたわけよ、小学校から。ねえママ今日ね、聞いて聞いて、給食でおでんが出たのって言われてさ、しょんぼりだよね。こんなにあんだけ秋から食べたがってた娘のために朝から用意したのに、まさかの給食とのかぶりでさ。
それは、
うん、
給食でおでんが出ました、
はい、
そこで、
うん、
よし、いい度胸だと
おう、
この藤谷桃におでんで喧嘩を売ってくるんだと、
うん、
よし受けて立とうじゃないかとそういう気にはならなかったんですか負けてないつもりですよね、もちろんね。
もちろん、もちろんですよ。それは、
ね、ですよね、
まま、
受けて立たなきゃ、そこは
負けるはずがないけど、ね、けど
だって自信あるでしょ。
いやね、でもそうそう、それを自信ありますよ、うん、ありますけど、
とんでもない、もうゴールデンおでんがもうなんていうのなんだゴールデンおでん
ゴールデン何が入ってるんだろう、具材に
光り輝く大根と、光り輝く卵と、いぶし銀のようなこんにゃくともうよりどり緑ですよ。
ああ、そうか、ちょっと続きを話してもいいかしら、
うん、あ、どう
ぞ、ゴールデンから話してもいい、
どうぞどうぞ
離れてもいい、
離れましょうね。
そ
う、はい、
それで今日おでんだったなってすごい嬉しそうに帰ってきて、何、私のおでんのがすごいわよというテンションには残念ながらその時はなれず、私は、うん、うそーん、今日せっかく食べたい食べたい言ってたから、今年初のおでんをママ作ったんだよって、なんだ同じ日になっちゃったね、ごめんねって言ったら、小学1年生の娘はもうね、ちゃんとその空気を読むんだよね、そこでね、ママ、うん、私ねおでん大好きだからあのお昼も夜も2回も食べられてラッキーみたいなことを娘が言い出して、も
し訳なくなっちゃって、いやいいんだよ、あの無理しなくていい、あのごめんね、もう作っちゃったから夜はおでんだけれども、あのなんだまたおでんって言うんでいいんだよ、こももちゃんって言ったら、ママそんなことないよ、きっとママのおでんの方が学校のおでんより美味しいと思うしとかって先に言われてしまってさ、6歳、すごいね、
すごいね、いや
そのママのこの気持ちをちゃんとそのママの表情から察して、最初ね私がおでん作っちゃったのって言った時はえーってびっくりした顔してたんだけど、その後のママの落ち込みっぷりからもうパタッと言葉の返しが変わってきて、すごい楽しみだってね、もうこのもん何回食べてもおでんはいいんだみたいなことを言ってくれてさ、
ちょっと一個言っていいですか、
はい、
娘といえども、
うん、
小学校1年生
1年生
小学校1年生に何気使わしてんすか、本当
そうなのだ、気を使うんだなと思ってその時にさ、
いや娘だからね、家族間だからいいかもしれないけど、うん、小学校1年生に40歳が気使わせない、すごいよね、
やっぱり私のリアクションは間違ったのかな、そこで。
いや間違ってない、
あの全然責めてないし学校のことも責めてないんだけど、その母としては食べたかった娘に、はい、今年初めてのおでんで幸せな気持ちをあげようってムフムフしながら作ってたわけよ、それまでにおでんを、うん、だからなんだかがっかりしたのと、2回もおでんを食べさせることになってごめんねみたいな、よくあるじゃん、パパがお昼にカレーを食べた日に限って家帰ってきたらカレーが出てくるみたいな、
ありますね、
偶然ってよくあるって言うじゃないですか、一般的に
さ、僕もありましたね昔、
うん、ありますよね、そううちもよくあるんだけどね、今年初だっただけにさ、そういうこともあるんだなと思って、そうでもね、いろいろ娘に聞いたらやっぱり入ってた具材もね違ったみたいで、うちね我が家のおでんはさ、あの夫がタコが好きで、だからタコを入れるのおでんに、でもなんかねすごくない話でもないらしいんだけど、入れる人もいるみたいなんだけど、タコを入れるとすごい喜ぶからタコを入れていて、学校のおでんにはタコなかったって言って、さっきねそこももちゃんも言った時にタコ、
俺多分初めて聞いたんじゃないかなタコって、
あ本当、そうおでんもいろいろあるからね、
地域柄かな、
あいやいやどうなんだろう、たまたまかもだけど、
いや多分地域柄ですよ、
そうかな、かその実家で食べてたからとか、
僕静岡県出身なんですけど、
うん、
もうちょっと西の方浜松の方とか行くと、
うん、
ナルトが入ってるみたいですよ、
あ聞いたことある、あるある、うん、黒いはんぺんもね、
黒いはんぺんも入ってる、そう
静岡だもんね、それも東京じゃ食べたことないもんね、
あれ なんて言うんだろう、静岡おでんっていうのかな、
そうだから地域的にも違うし、あとほらこうやっぱり育ったお家でお母さんが入れてた具材って子供にとって当たり前になるからさ、
うん、
なんかそういうのもまたお家によって違ったりするよね、おでんの具ってね、
そうですね、
そうなの、でそのタコを食べてママタコ硬いって言っててタコもねすぐ火が通ると硬くなっちゃうの結構、だから最後に入れたんだけど、ごめんママタコ食べられないって言ってタコ出されてそうそう、だからまあ学校のおでんに勝てたかはちょっとわからないけれども、まあでもいっぱいおいしいおいしい食べてくれたけどね、
まあいいですね、
ちょっとさっきの出来事、
ね、あったかいおでん食べたいない
やいやリモートね久々だけれども、まあそうあっという間にもう12月になってしまってね、今年もあと1ヶ月切ってしまいましたが、もうずっとリモート収録でね寂しいですね、春ぐらいからずっと私はお家で収録して、それをまた純ちゃんに編集してもらってみたいな日々でしたね今年、
そうだからもう半年以上会ってないですよね、
ね本当だよね、
プロデューサーの畑中さんにキャロットハウスの方々にも会ってないですからね、
うん、ね
最後に収録したのは4月、
3月とか4月になってたかな、3月か、3月ぐらいだったのかな、ね、その頃だものね、来年は早くね、うん、もうちょっとこう形が変わってきてみんながお仕事をしやすい環境に早くなっていくといいね、
そうですね、
うん、
やっぱりあれですか、人に会う回数自体減ってます、ももさんも、
そうだね、あの一時期は本当に減って、うん、でもそこからこうちょっとずつやっぱり学校もスタートしたりとか、うん、いろんなことが少しずつ動き出していったじゃない、その、うん、まだコロナはある中ではあるけどね、
うんうんうん、
そのあたりからやっぱりこうあの、ま、周りの人たちとは会う機会もちょこちょこあったり、
うん、
遠い人に会いに行くっていう機会はなかなかないけれども、まあ、学校のつながりでママ友さんに会う機会はあったりとか、
うんうん、なるほどね、
人と会う機会はちょっと増えたけどね、うん、あの一番緊急事態宣言のあたりと比べたら、まあでもね、うん、それでも少ないよね。
いや少なくなりましたよ。だからね、僕も久々にこの間飲み会誘われて、
うん、
古い仲間から誘われたんで、結構知ってるやつらがメインだったんですけど、
うん、
その飲み会に行ったら、
うん、
21の女の子がいたんですよ、その中にね。
あらあら、
まあ、会ったことはあったんですけどね。
あ、うん、
でその21の女の子と、
うん、
じゅんさん今度あの焼肉行きましょうよって言われたんですよ、
うん、え、21歳の女の子から、
21歳の女の子から
あのさ、うんうんうん、
あのね、その場では、
うん、
あ、いいよいいよ行こう行こうって言ったんだけど、
うん、
家帰ってきて、いやこれちょっときついなと思ったんですよ。
それやっぱりこう今の世の中的な状況でこう外食とかやっぱりいろんな人としちゃいけないとかっていう空気があるもんね、そういう感じで
何言ってんすか。だって21の女の子と行ってねその場では何人かいたし、はい、話はできたけど、はい、
うん、
いざ2人になって相対して肉を食ってたら会話俺続くのかなってまずシンプルに思ったんですよ
私でもね、その話の中で純ちゃんから振られるとなんか別に大丈夫なんじゃないかと思って今普通に聞いちゃってたけど、さすがのあなたでもちょっと構えますか、21歳は。
そのさ、あんまり人と会ってなかったからさ。
あ、まあそうだね、それはあるかもしれないね。
ちょっとね、打っていった構えちゃって、
そうか、
日にちを決めるのをねちょっと今躊躇してるんですよね。
何喋ってるんだろう、21歳のみんなは今どんなことに興味があるんだろうね。私も周りに21歳って今そうなんだよね、しょっちゅう連絡取ってる子の中にはいないんだよな。なんかピアノいっぱいね教えてた頃は大学生の子とかも全然いて、今二十歳ぐらいの子は何が好きかとかさ、そういう話いっぱい聞いてたんだけど、
はいはい、
今子供さんすごいちっちゃい子ばっかりだから、生徒さんがね、
うん、
みんなどんなことに興味があるんだろうね。
またももさんにはちょっと後日報告しますよ。
まあ教えてください。あのあれだよ、ちゃんとお席が開けてるようなお店でね、こうきちっと安心して食べられるような、あの純ちゃんお兄さんですから、あのお嬢さんが安心してこう食べられるようなお店を選ばないとダメですよ。
なんでそんなおかんみたいなこと言うんですか
だってそうですよ、今本当にだってね、お外に食べに行くのはちょっと控えましょうっていう世の中の流れがあるタイミングですから。しかも焼肉もまたね難しそうだもんね。戻っちゃったけど話がスタートに
まあでもね、
でもさ、きっとみんな今そうかも。世の中人と会うことが減ってる分さ、特にその初めての人とか話し慣れてない人と2人で会うとかちょっと緊張したり重い腰が上がらないって人多そうだよね。
どうなんだろうね、そこは分かんないけどね。
うん、
でも僕はよく飲み行く友達の店があるんですよ、
うん、
そこ行く目的があって、僕はね、
うん、
知らない人と喋るためなんですよ。
はあ、あ、そうか。だから
絶対一人で行くんですよ。
話すためにもね、誰かと行っちゃったらそんなにね。
話す人がいなかったらいいんですよ。一人でしっぽり飲んでればいい話だし、その、うん、店長が友達だから、まあ軽く店長と話しながら飲めばいいじゃないですか。
うんうんうん、
で運よく誰かがいてなんか話せそうだったら結構僕話すんですよ。その何にも知らない人と。
うん、うん、うん。
下手したら自己紹介も最初から最後までなく喋りに喋って、あ、お疲れ様ですって別れるみたいなあの人名前なんていうのみたいな、
あの人はあ何をしてる人だったんだろうなみたいな感じでね、また会えたらっていう感じで、
そうそうそう、それがね結構好きなんですよね。
いいね。なんか逆にね、私はさ職業病じゃないけれども、誰か初めての人と会ってしばらくこう話をしなきゃいけないような状況になった時に、うん、どうしてもラジオっぽくなっちゃうんだよね。なんかその こう相手の話を引き出すことになんか全力を注いちゃうの。なんかあこの人とどういう共通点があるかな、この話をこう引き出していくとこの人話しやすいんじゃないかなとか、なんかあのお友達の時はないんだけど、なんかあるじゃない、そういう時って。
あるあるある。
そう、仲良しの人じゃないけどしばらくこの時間一緒にちょっとなんか会話をしなきゃいけないっていう時とか、なんかねすごい、あなんか私またゲストさんと話すようなテンションで話をしてたなって思う時がある。
でもそれって役得ですよね。
役得なのかな、どうなんだろうね。
だって人の話を聞き出すことに関しては藤谷ももかなりのスキルレベルですよ多分。
いやいやいや、まあ、あの長くやってる分のね経験させてもらったことあるかもしれないけどね、だからなんかそうひたすら引き出してさよならってなることが多かったりするから、なんか私のこと多分何もあの話せなかったなとか、私のことも本当はもっと知ってもらってお別れした方が良かったのかなって思うぐらい相手の話ばっかり引き出して、あお時間ですねじゃあみたいな感じで別れちゃう時とかあってさ、そんなに私別に頑張って引き出す必要なかったなって思う時とかもあってさ。
でも相手は気持ちいいですよ。
そうなのかな、あの人は一体何者だったんだろうって感じで終わっちゃうかも。さっきの純ちゃんの話じゃないけどさ、
あまあでも中にはそういう人もいるだろうけど、基本的に多分自分のことは喋りたい、
聞いてもらえるのはとか、
そう聞いてもらえるのも気持ちいいし、うまくさらにそこにうまく目の前で引き出してくれる人がいたらやっぱり気持ちいいですよ。
そうなのかな、
だからまた会いたいなとかなんじゃないですか。でもだから役得ですよねそれら、もう11年でもう培った技術が、
うん、そうか、それはじゃあ
そこで役立ってるわけです
よ。あ嬉しい、ありがとうございます、みんなのおかげだそれはありがとうございます、頑張ります、引き続き、はい、なんか今年を振り返ろうかななんて思ってたのに全然そうじゃない話をいっぱいしてて、まあいいねそれはそれでね、
うん、
どうですか12月ですよ。
ももさんはどうでしたか、どんな1年でしたか。
ねえライブが1回もなかったんだよね今年多分、
うん、
これって多分始まって以来、その歌を人前で歌うって初めてステージに立ってから初のことだったんじゃないかなって思うかな。1年で1回も歌わなかったってお客さんの前でね。
だからもう YouTube で配信したらいいんじゃないですか。
そうそう、だからねそういうこともでもようやくこの次の春からいろんなことを始められるかなって思っててさ、あの前回も話した通りさ、その子供たちが家にいる時間が増えるってことは母がすごく忙しくなるから、結局そのやりたい音楽もほらよくさライブ活動は今できません、なので音楽制作に力を入れていますとかっていうアーティストの方も多いじゃない。でもむしろ私はお母さんです、うん、いっぱいいっぱいの1年だったから、いつも以上に学校がない時期があったりとかさ、学校お休みの、ね、時期があったりとか、いつも以上にそういう時間は取れなかったの。だから本当に子供と向き合った時間もすごく長かったし、うん、で来年の春から下の子が幼稚園に行き出してようやく少し一人の自分でこう何かを生み出したりとか、それこそ練習したりいっぱい音楽を聴いたりって時間が生まれるかなっていう今気持ちでね、だから楽しみにしてるかな。
もう今までのおなじみのモモソングをね、
うん、
小桃ちゃんたちが寝静まった後にさ1曲パッと15分ぐらいで撮って YouTube に上げるとかできるじゃん、
う
ん、
そのためのでも練習をしたりとかさ、そういう時間がなかなか生み出せなくってさ。
いる？練習。
練習いりますよそれは。だって頻繁にライブしてる状態ではないしからね、やっぱり。
でもねみんな聞きたがってると思うよ。
準備をしてもうちょっとかなって思う。いやもうクタクタでさ夜本当にみんなが寝て、はあやっとさあこれからじゃあ幼稚園に必要な何か書類を書こうとか、小学校に必要な何か子供が起きてる時はやれないことをやろうとか、じゃあラジオの準備をしようとか、もうそういうのだけで一日が毎日終わっていくから、本当に自分の時間ってなくってさ今の生活。
まあでもそうでしょうね。
それがだんだん変わってくるだろうなっていう今やっとそれが見えてきた。
2人いたらでもそうでしょうね、
うん、そうそう、小学生の子だけとかだったらもっとねあれなんだけど、やっぱりあのまだ未就園児っていうかね、ずっとお家にいるわけだから、 そう、すごく、だから嫌だとかっていうんじゃなくてね、やっぱり自分のやりたい仕事にかけられる時間ってものすごく限られるからね。そんな感じだったかな。でもその分、まあいっぱい子供たちと過ごして向き合った時間はすごい、いろんなこともね、発見もあったり、ずいぶんおしゃべりが上手になった息子の成長も感じられたりとか、楽しいこともいっぱいあったけどね。
なるほどね。
早
くこのね、コロナが収束してライブもやりたいでしょうし、みんな来たがってると思いますよ。
ねえ、ね、みんなきっとそうですよね。
来年どのくらいですかね、4月とかそのくらいにライブができたらいいですね。
イベントもね、ちょっとずつ動き出してるものね。形はね、今までと変わっていても、少しずつなんかこうイベントやったりライブやったりっていうのも動いてる人たちもいるからね、はいはいはい、
そうですね、
できるようになるんじゃないかなって思います。あっという間におしゃべりしちゃいましたけれども、またね、あのスタジオに戻るまでの間にリモートでもこういう形でね、時々おしゃべりできたらなと思いますが、
はい、
なんか私のすごくこう緩い感じでいつもおしゃべりしているような気がしますけど、たまにはいいかな。
いつも
ね、純ちゃんとのこのリモート、え、嘘もうちょっと一人で喋ってる時のがなんかハキハキしてるかなと思ったけど、
藤谷もまあ一枚岩ですから、なんかこう、
あ、うん、
仮面の下には別の顔がみたいなないじゃん、だって
ちょっと憧れるけどね。でもそういうの、実は私こういう顔もあるんですみたいなのはね、憧れるんだけど、まあ見事にこうライブしててもラジオしててもあんまりオンオフがないからね、いつもこんなまんまだからね、
まあでもね、いいんですよ、その声をね、変わらず届けてあげることが皆さん聞きたいんじゃないですかね、
はい、ね、そう思ってもらえるといいですけどね、うん、来年も頑張りましょう。
そうですね、頑張りましょう、
楽しんでいきましょう。 みんなもそれぞれいろいろストレスがあったり、なかなか思うようにいかないこといっぱいあるけど、でもね、なんとか笑顔を忘れずに頑張っていけたらいいですよね。
そうですね、
そのためにももかんもちょっとみんなの笑顔につながるような放送ができるように頑張りましょう、純ちゃん。
はい、そうですね。
というわけで、じゃあまた純ちゃん、はい、近々またリモートでお届けしたいと思いますの です、ね、よろしくお願いします。
今年は終わりでしょ、これで。でも
ねえ、まあそうなっちゃうかな、もしかしたらね、来年明けましておめでとうで一緒に おしゃべりするかもね。いろいろアイディアを、純ちゃんのアイディアもまとめておいてください。
わかりました、
よろしくお願いします。
じゃあ僕はちょっと早いですけど、皆さん良いお年をということで。
そっかそっか、そうだね、
良いお年を。
良いお年を。じゅんちゃん、ありがとうございました。
はい、
ディレクターの高木純さんでした。またね。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は久々にディレクターの純ちゃんとリモート収録という形でおしゃべりをさせていただきました。ゲストさんとお話しする機会も今はなくなってしまったので、やっぱりこういった形でも人と会話をするって楽しいなと思いながらおしゃべりしていました。またね、時々やりたいなと思います。
そしてオープニングでも今日お話ししましたけれども、来年の藤谷桃のカレンダーができまして、桃缶でもせっかくなのでリスナーの皆さんにプレゼントしたいと思っています。お便りを書いてくださった方に抽選で5名様にプレゼントしたいと思ってますので、ぜひぜひ皆さんお便りいっぱい送ってきてくださいね。普通のお便りのメールの宛先と同じです。ももかんアットマーク藤谷桃 .com、 こちらの宛先の方に送ってきていただけたらなと思いますので、お便りお待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで桃かんアットマーク藤谷桃 .com、MOMOCAN アットマーク藤谷桃 .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聞いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。